さん、こんにちは。京都中央チャペルの今井久美子です。今日も神様からの語りかけに耳を傾けてまいりましょう。本日の聖書箇所は、イスラエルの民がいよいよ約束の地、カナンの地に入ろうとする直前の出来事です。神様がイスラエルの民に逃れの町を作りなさいと語られている場面です。まずは聖書朗読です。
民数記35章9節から25節。主はモーセに告げられた。イスラエルの子らに告げ、彼らに言え、ヨルダン川を渡ってカナンの地に入るとき、あなた方は町々を定めて自分たちのために逃れの町とし、誤って人を撃ち殺してしまった殺人者がそこに逃れることができるようにしなければならない。この町々は復讐する者からあなた方が逃れる場所となる。殺人者が裁きのために回収の前に立たないうちに死ぬことのないようにするためである。あなた方が与えるべき町は6つの逃れの町で、それらはあなた方のためのものである。イスラエルの子ら、または彼らの間に在住している寄留者のために、これら6つの町は逃れの場所となる。すべて誤って人を撃ち殺してしまった者がそこに逃れるためである。または敵意を持って人を手で撃って死なせたなら、その撃った者は必ず殺されなければならない。その人は殺人者である。その血の復讐をする者が、その殺人者に出くわした時には彼を殺してもよい。回収は撃ち殺した者と血の復讐をする者との間を、これらの定めに基づいて裁かなければならない。回収はその殺人者を血の復讐をする者の手から救い出し、彼を逃げ込んだその逃れの町に返してやらなければならない。彼は聖なる油を注がれた大祭司が死ぬまでそこにいなければならない。
逃れの町、誰のために作るのでしょうか。11節にあなた方のためにとあります。その名の通り、逃れるための町です。どんな人が逃れるのか、12節にあります。この町々はあなた方が復讐する者から逃れる町ところだと語られています。人を殺した者が裁きを受ける前に復讐で殺されてしまわないように身柄を保護するようなところです。16節からは故意による殺人。そう、殺意を持って人を殺した場合は死刑になりますよ、殺されますよということが書かれてあります。けれど、22-23節では、もし敵意もなく、悪意もなく、または気がつかないで人を殺した場合について書かれています。その場合、すぐに死刑にするのではなく、裁判をしてどのぐらい罪を問うのか、掟に基づいて決めていきましょうと語られています。責任能力があるのか、あるかどうか、過失の度合いはどうか、こういったものを、調査するのでしょう。今でいう刑法にあたる、そのあらかじめ決めたルールに従って、裁きを決めていきましょうというのです。悪意なしで、また不注意で人を死亡させてしまった場合ですから、今でいう過失致死罪というところでしょうか。このように不注意によって、人の死亡という結果を発生させた場合は、即死刑とするのではなく、加害者と被害者の間を掟に基づいて裁いていきましょうと語っているのです。その裁判を待っている間、そう、過失致死罪に問われている者が復讐されて死んでしまわないように逃れの町で保護します。そのための逃れの町だというのです。出エジプト記21章24節に、目には目、歯には歯、足には足という言葉があります。これは まあ、やられたらやり返せという復讐を、まあ、激励した一文のように思われがちですが、実はこれは、やられたらやられた分以上の過剰な復讐を、報復をしてはならないという過剰な報復合戦の禁止、それを防ぐ一文であるのです。人はやられたら倍返ししてしまうものなのです。そうすれば倍返しされたものがさらに倍返しをし、復讐の連鎖がとどまらないのです。そしてどんどんとその行動がひどくなっていくのです。それでは平和が生まれません。人類が滅びるまで、復讐の連鎖が続いていくことになってしまうのです。そうならないように、聖書の神様は私たちに知恵を与えてくださっているのです。幸せに、平和に生きる方法を私たちに教えてくださったのです。それは過剰な復讐をしないということです。つまり、やられた以上のことはやり返さないということです。それでお互い終わりにしましょうというのです。ここでは、今日のこの箇所ではさらに条件付けられています。つまり、やられたら常にやられた分だけをやり返すというわけではなく、相手の加害の意思や不注意だったかどうか、そういった相手の事情を加味しましょうというのです。そして、やられた分全部ではなく、事情を加味して報復を軽くしようという流れです。より許していこう、より寛容になろうという流れになってきているのです。これが新約の時代になるとどうなるでしょうか。マタイ5章38節にこうあります。目には目で、歯には歯でと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。悪いものに手向かってはいけません。あなたの右の方を打つようなものには左の方も向けなさい。そしてその後、その後43節には自分の隣人を愛し、自分の敵を憎めと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。自分の敵を愛し、迫害する者のために祈りなさい。そう、新約時代は自分の敵を愛し、迫害する者のために祈りなさいと言われています。愛するという世界が大きく広がってきていることがわかります。今日の聖書箇所は旧約の時代。そう、つまり私たちは敵を愛する世界に入る前に覚えていくことがあるのです。それが本日のメッセージポイントとなります。それは、自ら復讐しないことに徹底しようということです。自分の目に見えることだけで、感情の赴くままに相手にやり返しをすることをやめましょう。神様は、あなたを傷つけ、あなたを貶め、あなたを苦しめる者を復讐の手から守られるのです。それは復讐の連鎖が起こらないように、あなたのその復讐をしたいという思い、やるせない思い、その思いで人を傷つけることがないように、また加害者が不当な復讐を受けることがないようにするためです。そして裁くのはあなたではありません。それは私たちが、そう、あなたが復讐の連鎖にとらわれて、その憎しみ、苦しみにとらわれて生きることがないようにするためです。レビ人19章18節に、復讐してはならないとあります。繰り返し繰り返し、旧約聖書には復讐してはならないと語られています。それほど復讐する思い、そう、人を憎む思いというのは、人を苦しめる要因の一つなのです。復讐すると、またその復讐が返ってくる。その苦しみの連鎖を断ち切ることができないのです。だから、復讐してはいけないと主は語られるのです。先日、ある方と話していました。 ある方はお仕事をされていて、上司の方に、来年こそ、あなたをリーダーにするから、この辛い、しんどい仕事が、しんどい仕事だけれども、あと一年、頑張ってほしい、と言われたそうです。この方は、その言葉を信じて、その約束を信じて、一年間、一生懸命頑張られました。途中で仲間が、もう辛すぎてしんどいからと辞めていかれる方がおられました。けれども、この方は一生懸命頑張っておられたのです。そして一年が経ちました。どうでしょう。なんと自分より後に入ってこられた方が自分のリーダーになられたのです。どういうことですか？その上司の方に話を聞きました。問いかけました。こう約束したじゃない。来年リーダーにしてくれるって約束したじゃないですか。と話をしました。すると、そんなことは言っていない。あなたはもう一年この辛い仕事をしてください。と言われたそうです。この方は、もうどうしてって憤られたそうです。もうこのまま、もう私も仕事を辞めてしまおうか。また、本当にこの仕事をもう雑にして、もうね、困らせようか、その人を困らせようか、と思ったそうです。でも、そうじゃない。私はこの仕事を神様が与えてくださった仕事だから、一生懸命と誇りを持って一生懸命してきたし、本当に これからも、本当にこの仕事を一生懸命していこう、ね、丁寧にしていこうと思われて、今も頑張っておられるのです。話をよく聞いていると、どうやらこの方の周りには、この方を支え、この方を応援している仲間がたくさんおられるそうです。よく頑張っているね、と声をかけてもらったり、また美味しいものを食べに行こう、息抜きのために美味しいものを食べに行こうと誘ってくれたり、本当にこの方を応援し、励ましてくれる方がたくさんおられるそうです。ああ、神様が本当にこの人を通して、励ましてくださっているんだな、応援してくださっているんだな、と感じました。世の中には理不尽な扱いを受ける、そんなことがたくさんあります。皆様もきつく当たられたり、嘘をつかれたり、何もしていないのに人に当たられたり、そんな辛い経験があるのではないでしょうか。そんな時、もちろんやめてください。と、対抗する必要はあります。抗議することも大切です。ですが、感情が赴くままに仕返しをしたり、その人を懲らしめるようなことは、懲らしめるような復讐をすることはやめましょう。復讐はさらなる復讐を生み出すだけです。神様は私たちに、敵を愛せよという世界に招いてくださっています。愛する豊かな世界へと招いてくださっているのです。だから私たちの判断で、自ら自分の判断で、自分の手で復讐をすることはやめましょう。私たちは神様から与えられた使命のために、この与えられた命を使っていくものとなりましょう。主の恵みを喜び、主の導きを信じ、今日なすべきことを着実に成していくものとなりましょう。そして、目の前の人を愛し、その忠実な歩みを、神様、真実なる神様が、神様によって豊かに祝福していただきましょう。それでも、やり場のないこの辛い思いをどうしたらよいですか？神様は、そんな私たち人間のことをよくご存知です。ローマ書12章19節にこうあります。愛する人たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい。それはこう書いてあるからです。復讐は私のすることである。私が報いをすると主は言われる。私たちは自ら復讐しないことに徹底しましょう。いや、自ら復讐しなくてよいのです。なぜなら、神様が復讐してくださるからです。報いを与えてくださるからです。 神様にこの復讐したいよ、辛い思い、しんどい思いをすべて神様に委ねて、そう、私たちは復讐の連鎖にとらわれる、陥ることなく、恵みの世界を謳歌するものとなりましょう。神様があなたのためにもう、はい、準備してくださっている恵みの世界を謳歌するものとなりましょう。辛い思い、しんどい思い、本当に憎しみ、悲しみを神様にお委ねしましょう。そして神様が用意してくださっている恵みの世界に向かって歩みを進めてまいりましょう。気持ちを切り替えて歩んで、神様が与えてくださっている新しい恵みの一日をスタートさせていきましょう。お祈りをいたします。愛する天のお父様、感謝いたします。今日も神様からの語りかけに耳を傾けることができ、心から感謝いたします。神様、本当に辛いことがあっても、人の辛さに、悪い思いに、私たち当たられることがありますけれども、本当に私たち人を憎む思い、復讐したい思いを神様あなたに委ねます。そして神様あなたが与えてくださる今日の恵みをしっかり味わうものとなさしてください。本当に新しい一日を気持ちよくスタートすることができるように、あなたが導いてくださっています。その恵みの世界を今日も謳歌することができるように、またその決意を新たにしていくことができるようにしてください。神様にすべてを委ね、神様にすべてを期待し、主イエス・キリストの御名によりお祈りいたします。アーメン。それではまたお会いいたしましょう。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の富士と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン。小牧者出版より。